R ユリアの館。
本日はアニメジャパンに行ってまいりましたこと、そして大阪ナンバーのストリートフェスタに行ってまいりましたことのことをお話しいたします。まあ、両者に共通するのはコスプレですよね。アニメジャパンはアニメの展示会であります。そしてストリートフェストはもうそのままコスプレをされる方の集まりですね。それをストリートで見ることができる、道路上で見ることができるというね。で、そのどちらもやはりコスプレイヤーさんがやはり自己表現をして、そしてそのカメラでそれを撮りたいという方ですね。その方、カメラマンの方がその集まるというイベントですね。そこで一つの場が生まれるわけですね。で、その場はどういう場かというと、やっぱり造形の場だと思うんですよね。こういうビジョンというものを、それを描いて、それを撮って記録するということですね。そういうことができるということなんです。それが分かっている人は結構やっぱり場のやっぱり目的に沿って行動すると、やっぱり伸びるのが早いわけですよね。だけど、あの新しく入ってこられた方がその意味が分かっているかというと、なかなか分かってないかもしれないですね。それとやっぱりこの形を作るビジョンというものの、それを実現していくんだということはとても大変なことなので、なかなかやりたくないと。どうするかというと、だからただ単にどこかで売っている衣装を買ってきて、そしてそれを着て、そしてそのオーラっていうか、もう雰囲気で押していっちゃって、それでお客さん来ないかなっていう、そういうことになると案外とお客さんが来ないということですね。それは場の目的がやっぱり造形をすることだからですね。ビジョンを形にすることですね。そういう場なんですよね。もともとだからコスプレという意味自体がコスチュームプレイですけれども、プレイというのは遊ぶという意味もあるけれども、やっぱり実演するという意味なんですよね。コスチュームでその実演をすることによって、つまりもともと展示会の感じがあるわけですよね。展示会でその企業のビジョンとかを実演することによってお客様に伝えるということですね。そこが発祥でありますから、やはり実演するというところが大切で、そのビジョンというのが、だから大企業の作ったアニメのビジョンじゃないかというふうに言われるけれども、二次創作であると言われるけれども、だからこそみんなでそのビジョンを共有することができるということですね。で、アニメの中にしかなかったその架空のキャラクターというものが、その現実の人物として現れるというところですね。そこをその演技していくという力ですよね。で、この演技するというところで2つの側面があって、やはりその形を作る、形を作ってこの現実世界に作り上げるということですね。その力か、あるいはその 本人のその力で、これはどちらも大事なんですね。本人のその生命感、躍動力というのも、実はこれも王道ではあるんですよね。だからもっと簡単な抽象的な衣装を着て、そしてその本人のその力というのを引き出していくというのもありなんですよね。で、その両者が物語のビジョンを忠実に再現をすること、もう一つはだからもう少し普通名詞的な、例えばだから動物とかのイメージを再現すること、どちらも正しいけれども、その両者のどちらでもない、ただその場の雰囲気にその流されてというか乗っかりたいがゆえに、なんとなく流行っているキャラクターを演じて、そして案外お客さんが集まらないと言って悩んでいる人、 まあつまり承認欲求を満たしたいからやっているというタイプの人ですね。この人たちがやっぱり苦しむわけですよね。なかなかお客さんが集まらないからどうしようって、そこで一番だから大切なことは、だから元々の意味を教える人が誰もいないということですね。で、私はだから今こうラジオ放送でお伝えをしているんだけれども、そこを教えてあげるとですね、これは結構大きいことでしてね、世の中の流れっていうのは見えてくるわけですね。そもそも展示会でね、ものを発表することによって回り始める部分も大きい。もちろんその企業が主体だから大きく外してしまうことあるんですよね。次こんなようなアニメ作るぞって結構意気込んで作っても、やっぱりこの世の中のみんなの思いから外れていて、まず掴めないとダメなんですね。みんなのその内心思ってる悩みということを掴んで、それがどういうふうにドラマが展開していって解消していくのかってことですね。それをやるのがアニメなんですね。で、アニメの求めたというのは、みんなだからどこかすごく別の世界の話ということになっているけれども、実のところ現実のこの悩みなんです。で、これは2つの方法があって、だから本当にコンサルティングをするように、こんな風な悩んでる子たちがいると、まあ勉強ができない子がいるけれども、こんな風な未来がやってくるよということを描いたのはドラえもんですよね。ドラえもんはだからのびのび太くんというとっても優秀な子なんだけど、その昭和の頃の日本の学校制度に少し合わないという、ほんの少し合わないだけなんだけど、テストの点数としては地を這うようなひどい点数になってしまって、だけどみんなが優しくって支えてくれるよっていう、そしてどんどんどんどん子供なのに課題を解決していって英雄に毎回なるよという物語ですね。とても素晴らしいことですね。だから物語を作るということは、やっぱり悩んでいる人というのをたった一人でいいから思い描いて、それに対してこうどう展開していくのか、でまあ1話ずつでもいいし、連続ドラマでもいいけれども、少しずつ少しずつやっぱりそう核心に近づいていくということ、まあ起承転結っていうのはある、転ぶ瞬間もあるけれども、ともかく動きがあって、ドラマがあって上がったり下がったりしながら、それでもこうロジカルに言えばどんどんどんどんその答えに近づいていってるなということですね。みんなだから悩んでる人は答えを求めてるから、だけどその答えをこう一話完結で少しずつ出していくこともあるっていうのはドラえもんですよね。ドラえもんはだから問題を解決する道具が毎回出てきて、で1話ずつ少しずつ解決していくということですね。それがドラえもんですよね。それに対してだからコードギアスとかは本当連続テレビ小説でしょ。もう 1クールで1つの問題が解決するっていうことですよね。で上がったり下がったりドラマを入れながらですよね。で、あ、次どうなるんだろうって、悔しいなと、次見たいなと、不思議だな、どうなるんだろうと、そういうドラマを作るということで、今回のアニメジャパンではどんな方向だったか、大まかに言えば結構爽やか系ですよね。爽やかに頑張っていって盛り上げるぞという感じですね。回していく、そういう感じの回ですね。今回はこれからどんどん上げていくということ、そこでだからどんな悩みがあるかっていうことなんですね。で、この悩みがを捉えてどんどんドラマを作っていくという方向性があるけど、もう一つはだからムードですよね。 ムードを捉えてそれを描いていくということですよね。でそこをだから考えていくんだけれども、そういったそのコンサルティングというものがやっぱり土台にあるということ。でもコンサルティングというものはだから多くの人が全く学校で習うものでもないですからね。学校っていうのの教育、日本の学校教育というのは根本的に方法を教えて、そしてその受注が来るのを待つということまでしか教えてないんですよね。だからいっぱいその学問というのは教えてるけれども、その本質である、だからコンサルティングというところ、そしてそのコンサルがそのマーケティング、つまり市場でその悩みを持っている人のところに看板を持っていって、ドンと看板を置いてお客さんを集めるという、そういう構造のことをなかなか言わないし、だからこのアニメやゲームっていうのはどうやって生まれてきたかっていうところですよね。本当そこはだからアニメやゲームというののだからオーナーですよね。会社のオーナーというのが、これは森永卓郎さんも言ってたことだけれどもね、なかなかそのあんまり学校のそのキャリアですよね、学校でどう受験に成功して、まあ偏差値の高そうな学校に行ったということですよね。そこだけではないというところがありましたよと。それはだからコンサルティングというのは泥臭い側面があって、みんながまず何を悩んでいるかっていうところですよね。そこを捉えないとまずつかめないんですね、お客さんをつかめない。そして寄り添っていって、で解決策というのはだからお客さんが必要としている、そういう世界で見つけたたった一人のお客さんの像ですよね。そこに対して問題解決策をこう募っていくわけだよね。だから自分のだから専門性を軸にしてはいないんだよね。お客さんを軸にしている、お客さんを軸にしていて、そしての問題の解決策を持っている人を逆に募っていくんですよね。そしてまあ優秀な人という本当に売れている専門家というのはそれを知っているから、そこに赴いてきてくれるわけですよね。大衆の悩みというところを捉えている人、マーケターのところに専門家がやってくるということなんですね。むしろ逆にだから雇われることになるんですね、専門家というのは。そういうことを描いていくと結構楽しいドラマが描けるだろうなということですね。そしてだから日本のアニメの惜しいところはというと、今ここでだから頑張ろう、みんな頑張ろう、爽やかにいこう、ガンガン盛り上げていこうということは大切なことだけど、まあタイミングですよね。まだだから日本にはだから根本的なまだ解決すべき、突破すべきポイントがあるんですよね。そこをどう登っていくかってこと、それが大切ですね。まだもう一段日本って登らなければならない階段があるんです。でそこをだから伝えていく人がいればいいなと思いますね。でゲームという分野で言えばコナミさんのビートマニアっていうのは結構だからそこのコアな部分を描いた作品なんですね。だからとても不思議なその国があって、まあ、アジアの方ですね、アジアの方にとても不思議な国があってね、そこは一見リゾートのようなんだけれども、とても多くの謎があって思いがあって、そしてその彼らがいろんなものを束ねていて、で多くのその悲しみがあったけれども、それをこう今乗り越えていこうとしてるよというと、日本の立ち位置どうするのっていうようなところまで描いているんですけれども、 これはリズム音楽ゲームですよね。そしてその本当のところを今僕は語っていきたいけれども、なかなかだから多くの人はその執着を乗り越えなくてはいけなくって、執着を乗り越えて自分たちのその目下のだから課題を解決をして歩んでいかなくちゃいけない。だから人間にはだから体と心の側面があるけれども、今だから身体上のだから日本は危機にもあるんですよね。文化的にもそうだから、魂というのはポジショニングであって、そのポジショニングというところを大切にするというところですね。だから日本のポジショニングはいつできたのかっていうと、だから鎖国したところに、だから日本のポジショニング、位置づけ、日本はどういう役割で生きていくかっていうところを我々はワコンだと感じて今まで生きてきて、そのワコンのもとに物を作って、町を作って、そして成功した町ができたらそれを地方にコピーをするかのように作って、いっぱい作って、そしてこの和魂を増殖させていくということ、これが和の心、平鎖国した以後の日本ですね、うん、そしてその明治維新以後はそこのまんまに、だから閉ざされた心のままひたすらそのオーダーを受けたものを作り続けるということでやってきたということ、そして昭和の終わりとそのベルリンの壁の崩壊、冷戦崩壊というのがだいたい似た時期にあり、そしてバブルも崩壊をして、でそこから後のまあ宙に浮いた我々、そこを支えてくれたのがだからアニメですよね。でだから今のだから我々のまあアニメをマニアという人たちをやっぱ引きつけるのはこの平成の頃のアニメですね。だからシティハンターはバブル末期だから少しちょっと違う。アキラもそう、バブル末期のこれ。まあ歴史を浸るにはいいけれども、今だから置かれている状況というのは忍ぶのはやっぱ平成の頃のアニメですよね。トラドラとか一番やっぱり中核かなと思いますね、思いとしては。そしてそのまあ世界のためになんとか役に立ちたいという思いがあるから、アニメの中にまあ戦闘機とかがいっぱい出てくるんですよね。そういったものが出てくる。でそれをあのコスプレイヤーさんが実際に実演することによって現実になるということですね。だからこれが二次創作かというと、今ねアニメ会社さんのだから思いでもあるんですよね。アニメというのはだから抽象的なキャラクターです。つまりペンで描かれたその実物ではない人物を描いているけれども、それを実物として表現してくれるというキャラクターをやってくださるモデルさんというのがそのコスプレイヤーさんだから、彼らがだからまあアニメ会社さんから見たら無償でいっぱいそのこれを世の中で実演をしてくれるということはありがたいことだから、これが一つのカテゴリーとして成り立っているわけですよね。でどうしてそのアニメの内容をだから実写にするとあまり伸びないのかっていうこと、そしてだからコスプレイヤーさんのコスプレの力を借りて借りながら現実化もしていくという形になぜなるのかということを考えると、だからアニメの精神構造がわかるということですね。まあ、アニメっていうのはだからこう魂が躍動するっていうことですよね。アニメのだから役割というのは だから実写ドラマではないけどというところは、つまり実態に少々ズレがあるわけですね。実態に少々ズレがあるから、それをアニメという抽象画で描くことでみんなのこの想像力でカバーをするんですよね、その実態とのズレ、自分の中にある悩みだから。実写で描くことよりもそのアニメタッチで絵で描くことによって客層を広げることができるわけですよね。その絵に共感する層というものを捉えることができる。そしてその人物とか国の名前とかが実在でないことから、そのストーリーに沿ったものをその各自思い描くことができるということ。そしてやっぱセンシティブなことを逃れることもできるんですよね。実際にそのそれを語ってはいけないという、今現在進行中のだから国とか組織を扱うと、だからそういったところからの介入があるけれども、アニメで描き、なおかつそれを少しずれたそのからあれで描く、名前で描くことによって批判を交わしつつ、そして問題を描いて、そしてその問題を解決していくことができる。でアニメ化で描くから その問題を、その心の問題を持っている人ですよね、その葛藤を持っている人、そういった人を幅広く受け止めて、そして批判を交わしつつ、そしてまあ町にはコスプレイヤーさんが現れて、その町の中で、そのコミュニティの中でその現実化をしていってくれるんですね、その問題のね。そういった好循環があったから、このアニメサブカル業界っていうのはある程度大きくなったんでしょうねっていうことですね。でたくさんたくさんのアニメが生まれるから、それに対して多くのコスプレイヤーさんも生まれましたということですね。でジブリの時代というのはとても有名なアニメがドンと出る、そしてそれがほとんど独占をしているという状態であると、からそこのキャラクターさんをやったらどうかということだけど、これはあまりにもだからみんなの共通項であると、なかなかその競争が激しくなってしまうということもありますね。だからジブリのキャラクターのその危機とかも、その時折だからコスプレのキャラクターとして出てくるけれども、あくまでそのいろんなキャラクターたちの中の一人としては出てきますね。でとにかくそのセールスレートとしてはとても高かったんですよね、魔女の宅急便はね。であれも魔女の宅急便もいろんな解釈をするんですよね。その何かの宅急便会社さんの広告のようだとかいう人もいたし、でもあれもだから日本の置かれた状況を描いていたと思いますね。あの当時のこうしんみりとした音楽もそうであるしますし、そして多くのキャラクターがそのコスプレイヤーさんを通してそのいっぱい現れるということ、でその異なる物語の間をその駆け引きもあるわけですよね。ただがアニメの展示会場ではね、で人々は日々置かれた悩みですよね、日本の中に置かれた悩み、ずっともう本当鎖国のようにだから一つの職場の中で黙々と何かを続けて、だけど年に2回ぐらいかコミケに行けば、それをその悩みをその具現化することができるということ、 で分かり合うことができるってこと。だから同じキャラクターを愛するということは同じ悩みを持っているかもしれないということで、あ、私このアニメのこれ好きなんだって、それがだからシンボルマークになるわけでね、コスプレイヤーさんがね、あ、このコスプレイヤーさんこのキャラクターにこんなに愛情を持ってるからこんなに綺麗にね衣装を作り上げることができるなって、じゃあ話してみようかって、で話してみたらやっぱりそのキャラクターが好きだということは話が合うかもしれない。で本当に話があったら友達になれて、で私この作品のこのキャラクターだから私はこのキャラクターをやろうかなということで、その作品の中でつながっていくんですよね。でその悩みを共有することができて、悩みを共有することができるから本当救いの場になるんですよね。そのアニメのキャラクターをシンボルマークにして、そういう素敵な場なのですね。そういうふうな構造がね、アニメ業界の心理的構造かなと思います。だからそういうふうなその抽象化することによって、アニメというのだから日本においてはだから物事を抽象化することによって、その人々の潜在的な欲求や悩みというものをキャラクターということで形にして、そしてそのキャラクターというものをこのコスプレによってその形にすることによって、その同じ悩みや欲求を同じような持っている人たちが分かり合って集うことができるということがコスプレイベントという方ですね。だからそこを考えると、だから素晴らしいことではあるけれども、そこにコストを放り込むときに、放り込む方向性というのはやっぱりコスプレにおいてコストをかけるにはやっぱ造形にかけるべきなんだろうなということなんですね。その人のだから悩みというところをその分かり合うためのものだから、そこにかけるべきです。そしてだから悩みを増幅するようなその値段のかけ方というのは良くないんですよね。それはだからみんなで悩みを解消するというところだからね、アニメの目的は。逆にだからそのコスプレをするためにすごいことお金がかかっちゃって、そのためにだから日常の生活を逆に脅かしてしまうっていうのは本当に本末転倒ですね。でも本当凝るとすごいことお金がかかるんですよね、うん、で自分が承認されたいから当てどもなくコストをかけてしまって、逆にその現実の生活をバランスを崩してしまうということですね。そこまでいくと本当にね大変ですね。やはり現実論としてやっぱり現実のだから日本のだからお金の経済の動きですね、経済っていう か, だから日本社会が健全であるっていうことも大切で、できるだけだから悩みが少ないというか減っていくような建設的な社会にするっていうことが大切ですね。やっぱり コスプレっていうのはだから刺身の妻ですよね。そんな元気な社会の中においてもその悩みというかわだかまりというかこだわりを共有できる仲間がいればいいなと時折ね。そしたらそこから分かり合うこともできるでしょうし、でもやっぱりその現実の生産性っていうものが土台にあればこそ光る業界だなっていうことを思いますね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。